始める前の挨拶ですね。
皆様こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。これからですね、先ほど冒頭金子から部長からの挨拶という形で今日どういった構成でやるかというのをご説明しました通り、最大で 4人でパートを分けて実施いただけるように、バトンタッチをしながら、担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回は低学年向けの、プレゼンという形で進行させていただきます。ですので今ここにいらっしゃる皆様、小学校1年生2年生だと思って聞いてください。はい、お願いいたします。では始めてまいります。皆様こんにちは。日本ユニセフ協会学校事業部から参りました秋葉由穂といいます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、皆さんにユニセフの、活動とそれから世界の子どもたちのにまつわる、どんな課題があるのかな、どんな生活をしているのかなっていうことをお話ししていきます。最後まで、聞いてくれたら嬉しいです。はい、それではまずですね、皆さんユニセフって聞いたことがありますか。聞いたことがあるかどうかわからない小学生を対象にしております。はい、はい、ユニセフは日本語では国際連合児童基金と言います。国際連合というのは、世界の国々の代表者が一緒に問題を解決するための集まりです。その中でユニセフは子どもたちのために活動しています。皆さん今から80年前大きな戦争があったことをご存知ですか。知っていますか。日本第二次世界大戦と言います。日本にもたくさんの爆弾が落ちてたくさんの人が死んでしまいました。戦争が終わっても世界には住む場所とか食べるものとか着る服とかお家がなくなってしまった子どもたくさんいたんですね。困っている子どもたちが元気に大きくなるのを助けるためにユニセフは作られたんです。こちらの写真見てください。どこの国の写真か分かりますか。
日本、
ありがとうございます。そう、日本。この、ちょっと古い写真ですが、これは日本の子どもたちの写真です。ユニセフと書いてあります。日本でも戦争が終わった後は食べるものが十分じゃなくて、栄養が足りない子どもたちたくさんいたんですね。ユニセフはこのパンじゃなくてこっち、この、青い丸の中、何か分かりますか。皆さんは今給食の時に牛乳飲んでますよね。それに代わるものです。この青い丸の中、食感に、粉ミルクをお湯で溶かしたもの、脱脂粉乳っていうんですけど、これを、ユニセフは届けていたんです。この栄養いっぱいのミルクを飲んで日本の子どもたち大きくなりました。元気になりました。元気になった日本の子どもたちがユニセフにお礼のお手紙を送ってくれたんです。で、そのお手紙の中に自分たちの大切なお小遣いの中から10円とか5円とかちょっとだけのお金を添えて送ってくれるようになったんですね。で、そのお礼の手紙と一緒に送ってくれたお金、それが今のユニセフ募金の始まりになりました。さあ、こうして始まったユニセフの学校募金、今年で70年目になりました。今でも世界の子どもたちのためにとたくさんの学校で募金活動を続けてくれています。これまでにユニセフ募金に協力してくれたことがある人この中にもいるかもしれませんね。改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。ユニセフは皆さんからの募金を大切に預かって世界の子どもたちのために活動しています。さあ、先ほど子どもを支援しているのがユニセフですっていう話をしました。突然ですが、皆さん元気ですか。
はい、
はい、ありがとうございます。元気です。はい、そうですね。じゃあ聞きますね。皆さん生まれてからたった一人で 今のように元気に成長できたでしょうか。
難しいと思います。
難しいですよね。どんなものが必要だったでしょうか。今ちょっと頭の中で思い浮かべてください。
ご飯、
うん、ご飯必要ですね。他にはどうでしょうか。こんな風にちょっと多分来ると思います。さあ、必要なものは物だけではないかもしれません。勉強できることとか、あとは自分の話を聞いてもらえること、あとは安心した気持ちとか、そういったものもきっと大切ですよね。皆さんが元気に人として 大切にされながら大きくなっていくために必要なこと、これは世界のどこの国に生きている子どもたちにも大切なことなんです。それを私たちは子どもの権利と呼んでいます。で、この子どもの権利、これはですね、世界の国々が集まって決めた約束として、子どもの権利条約というものがきちんと決まってるんですね。ここにいる皆さん全員が持っている権利です。世界のどこに住んでいる子どもたちも持っている権利です。では皆さんがどのような権利を持っているのかということを一緒にいくつか見てみましょう。まず生きる権利、育つ権利、当たり前ですね。皆さん生きてますよね。日々成長しています。それも権利なんですね。それから健康、医療への権利、病気になったら病院に行けます。お薬もらえます。治してもらえます。それから教育を受ける権利、教育ってわかるかな。これ低学年ですね、学校に来たり知らないことを学んだりする、勉強することですね。なんで勉強するんでしょうか。それも目的としてきちんと書いてあるんです。ちょっと読んでみますね。教育は子どもが自分の持っている能力を最大限伸ばし、人権や平和、環境を守ることなどを学ぶためのものです。
難しい。
難しいかもしれない。でもこの目的とっても大切なんです。みんなの能力を伸ばす、世界中の人たち、それから地球環境を大切にして、より良い世界をみんなで一緒に作っていけるように、そういうメッセージが込められています。さあ、他にも見ていきましょう。遊んだり休むことも権利です。自分の気持ちや考えていることを表現できる意見を表す権利、そして障害のある子どももない子どもも同じ権利を持っています。そして戦争が起きたときには子どもは真っ先に守られなければならないということも子どもの権利条約にはきちんと書いてあるんです。世界中どこの国地域に生まれた子どもたちもみんな同じように子どもの権利を持っていて、同じように大切にされなければなりません。自分の権利、お友達の権利、大切にされてますか。じゃあ世界の子どもたち、お友達はどうでしょうか。子どもの権利を守ることっていうのをユニセフがとても大切にしています。でもユニセフが頑張るだけじゃダメなんです。皆さん、子どもも大人もみんな一緒になって取り組んでいく必要がある。これを私たちは大切にしています。子どもの権利を守るために一緒に取り組みたいと思っています。さあ、今日皆さんに考えていただきたいものがあります。私の話を聞いて、すべての子どもに〇〇を、すべての子どもたちにとって大切なことって何でしょうか。正解はありません。話を聞いて最後に自分で考えた言葉をこの四角に入れてください、はい、ではここでお話バトンタッチしますね。
はい、それではね、ここからは私がお話をします。はい、さっきね、秋葉先生と子どもの権利のお話をした。その時にどの子にも必要なものって考えたよね。これもどの子にも必要じゃないですか。何ですか。ああ、そうそうそう、水ですよね。毎日水道ひねれば出てくるけど、でもこれ絶対必要じゃない。毎日飲まない子いる。いないよね。そう、お水はどの子にとっても必要。これ世界中どこでも同じです。きれいなお水欲しいですよね。でもアフリカにあるトーゴの写真を一枚見てください。どうですか。 どんなお水飲むんですか。はい、みんなも分かったよね。みんなこれ飲める
の。やだ、ちょっと難しいかもしれないね。
そうそう、この子もね、このお水がきれいだとは思っていません。え、じゃあ飲むのやめればいいじゃんと思うよね。でもね、この東郷のこの子の住むこの村には水道がないんです。お家にお水は来ません。近くにコンビニはありません。スーパーもありません。このお水しか手に入らないんです。だったらこの子はこのお水を飲むしか方法がありませんよね。そう、こうやって水を飲んでいる子どもたちもいるんですね。お家に水道がなければ水を汲みに行かなければなりません。これはアフガニスタンっていう国の写真なんですけれども、真ん中にこう四方なんか灰色の流れがありますね。あ、実は川なんですよ。川に見えないかもしれませんけれども、ここ川なんです。あの水を、この水を汲みに子どもたちが集まってきました。この子たちもお家に持って帰ってこの水を飲むのかな、畑にまくのかな、洗濯に使うのかな、はい、いろんなことに使います。この水しか手に入りません。こうやって生きれば川の水をそのまま使わなければならない人は世界に1億1500万人もいるんですね。すごいたくさんです。日本に住む人の数と同じぐらいの人たちがこうやってこういう汚れた水をそのまま使っています。世界ではこんな風景をよく目にします。これは南アジアのある国で撮られた写真なんですが、ここの地域も水道がないので水を汲みに行かなければなりません。みんな子供たちみたいですよね。この左の下にいる大人の人は元この子だったんですね。この子が成長してこうやってこうやって昔花くんだよって写真を貸してくれました。はい、こうやって水を運ぶんですが、実は今日ここの女の子が持っているのと同じ水瓶を持ってきました。はい、今日はね、全員に本当はやってほしいんだけど、こんだけいっぱいいるからみんな無理なので、代表のお友達に、お願いしたいと思います。2年生宮崎組の上杉くん、それから、愛媛組の杉田くん、杉田さん、どうぞ前にやってきてください。お名前を聞きます。
はい、2年1組の上杉です。
はい、よろしくお願いします。はい、お名前を聞きます。
2年3組の杉田です。
はい、ありがとうございます。じゃあ杉田さん、上杉くんのところまでこの水瓶を運んでください。でも一人じゃ無理だから、本当は、ね、2年生ぐらいだと2人使わないとダメかもしれない。で、必ず指導者は手を添えてください。どうぞ。じゃあ一緒に持とうね。はい、せーの、よいしょ。じゃあここで杉さん待ってて、上杉君今度向こうまで運びます。どうぞ一緒に持ちましょう。
わ、重たい。
重いよね。はい、ありがとうございます。はい、どう行ってください。じゃあここで二人並んで。はい、ありがとうございました。どうでした？感想。
すごく重かったです。
はい、どうでした？
手が痛かったです。はい、
あなたたちは体重は何キロぐらいありますか？大体言うんですけど。大人には聞きません。大人には聞きません。でも、2年生ぐらいだと答えてくれると思います。こっちが答えてください、大体。はい。体重って
ぐらい？32です。
そうですか。ありがとう
ございます。28です。
これね、これ何キロぐらいあると思います？
10キロ。
あ、すごい。あのね、実はこれ15キロある。入れ物自体が2キロぐらいあって、お水が13キロぐらい、だから合わせて15キロぐらいのお水が入ってます。今15キロのお水を持ってもらったんだけど、この子たちこうやって運んでるんですが、上杉君はどこまでならここから運ぶことができますか？
体育館の後ろまで。
すごい。はい、どうぞ。杉田さんは、
そこまで。
あ、そうそうそう。で、これ持って10分アンケートはどうです
か？無理。
無理。
あ、そうですよね。皆さんは1日これ何杯お水使いますか、大体？
2杯。
みんな何に使う水まず、はい、
ご飯
と、あ、ご飯とくるんですか。それから
トイレ、
あ、トイレも流れるんです。他には
洗濯機
ぐるぐる回します。他にはあ、お風呂。みんなこんだけのお風呂だったの、ちょっと難しいね。全部で何杯ぐらい1日使うと思う？
10杯とか20杯。
あ、よくが分かりましたね。そんな適当な答えはやってくれない。正解は言ってくれません。大概2杯とか3杯とか、は
い、いや
3杯、あ、3杯、はい、実はね、日本では平均この17杯も1日に使うんだって、1人で。ね、そんだけ運ぶのはどうです？
無理。
そうですね、無理だよね。でもこの子たちは、まあ、そこまでいかないかもしれないけども、生活で使うお水をお家に毎日運んでこなきゃいけない、ね、そういうことしている子どもたちもいるんだね。今日は勉強できてありがとうございました。皆さん拍手。さあ、そういうふうにね、みんなは大変なことをしてお水を運んでいる、くれる子どもたちの話をしていました。次にね、この子、エチオピアに住むアイシャさん、13歳、中学1年生ぐらいかな。この女の子の1日の様子を見てください。
はい、触った方がいい。
ラクダに荷物を積んで歩き出しました。あ、みんなもこれくらいだと起きるかな。7時45分、そろそろ学校に行く時間ですかね。で、こうやって普段の子供たちの様子と重ねながらお話をして、8時15分、あ、学校だ、そうそう、ね、1時間目そろそろ始まるよ。あ、9時45分、1時間目終わったくらいかな。10時10分、音が本当は長いですが、ちょっと音が長いですね。12時半、中休みでしょうか。あ、やっとこの辺りにある川に着きました。アイシャさんは荷物を下ろして、水を汲みます。やっぱりそんなにきれいな水じゃないんですね。この水を持って帰ります。ここにしか水がないから。あ、今6時半、4時間来ましたね。そして水で顔洗って、スカーフも洗えたって、暑いからね、帰りこれかぶって帰る。お家に向かって歩き出しました。12時、暑いでしょうね。まだまだですね。こうやって女の子が一人で歩いてること自体が危なくないですか。こんな思いをして毎日水汲みに行くんですね。3時45分、あ、もう学校終わってるよね。もう放課後だ。これやったやっとお家に帰ってきました。映像で見る限り今日初めての食事です。そして持ってきた水を飲みます。男の兄弟が学校に行かせてもらっているので勉強教えてもらったりします。でも呼ばれたらすぐお家の仕事をしなければなりません。バッタの水で食器を洗って、コップも洗ってますね。そして、これね、コーヒーなんです。エチオピア特産のコーヒーを入れてます。食後のコーヒータイムがね、一家団らんの時を迎えています。そして一日が終わりました。ベッドに入りました。9時30分。さあ、みんなここで考えてみてください。アイシャは明日何するでしょうか。そうだよね、お水は毎日絶対 対必要だもんね。こういう生活してるんだね。この辺難しいので正確には飛ばして結構。たくさんの時間を使ってお水を汲みに行くんですね。もしお水汲みに行かなかったら時間があればお友達と遊んだりもできるよね。それからワイワイ家族と話したりもできるよね。それから勉強だってできる、学校だって行ける。だけど学校も行けない。そういう生活を毎日して、学校に行けなかったらどうなります？そう、足し算や引き算もできない、文字も書いたり読んだりできないかもしれないね。そうしたら大きくなって、私は先生になる、私はお医者さんになりたいって難しいかもしれないね。そう、ここでお水汲みがなければ、もしかすると勉強の機会があって、将来お医者さんになりたい子はお医者さんになる、先生になりたい子は先生になるっていう夢も叶えられるかもしれないけど、歯医者さんはもしかすると難しいかもしれません。さあ、そういう子たちのいるところには井戸を掘ってポンプを作って水を届けます。さっきの水みたいにきれいでしょ。しかもただこうやって作って渡すんじゃなくて、この水がきちんと飲めるかどうか、安全かどうかをきちんと確認します。確認をしないと危ないからね。そして届けるんです。さっきほら濁った水を汲んでいたアフガニスタンの子供たちのところにも、これ水道に見えるけど井戸では汲み上げた水をまた水道から蛇口から出しています。そういう井戸を届けました。しかもですね、これ作る時にみんな村の人と一緒に作るんです。ユーティブはそうしないと、もし壊れた時に直せないじゃない。壊れた時にも直せるように一緒に作って、こういう村に届けていくんです。こんなお話を私からしました。この月々は秋葉さんからしてもらいまし
ょう。はい、では次の写真を見てください。これはアフリカにあるソマリアという国で撮った写真です。この男の子、どういう場所で何をしているところか分かりますか？
水汲み。
水汲み、ありがとうございます。そう、この小さなコップで水を汲んでいますね。これどういう場所だか分かりますか？分からないかな。では正解を言います。実はここ川だったところなんです。この写真の端から端まで大きな川だったんです。でもカバンの水なくなってますよね。こうやって今は点々と水たまりが残っているだけになってしまいました。一体何があったんだろう。雨が降らなくなってしまった。原因は地球温暖化です。二酸化炭素が増えすぎて地球の気温が上がってしまったんですね。日本でも地球温暖化の影響を感じるんじゃないでしょうか。夏、とっても暑いですよね。お外で遊ばないようにって言われることあるんじゃないかな。世界中で気候が変わりつつあるんですね。この写真、アフリカの国スーダンで撮ったもの。この国も雨が降らなくて困っているうちの一つです。この写真の子どもたちの後ろ、何が写ってるか分かりますか？これ
動物？
そう、動物倒れていますね。雨が降らないので牛とか馬のご飯になる草が生えないんです。当然雨も降らないから水もない。動物たちは死んでしまうんです。こんな環境では子どもたちにも影響ありますよね。ではここでアフリカの国に住む、メディーナちゃん、エチオピアに住んでいる女の子を紹介します。生きる権利、育つ権利、守られているでしょうか。見てみましょう。
母乳が出ませんでした。メディーナはひどく具合が悪くて病院に連れて行ったんです。助からないだろうと不安でした。栄養不良になったのは干ばつのせいです。雨が降らず飼っていた牛もみんな死んでしまいました。すべてを失いました。急性栄養不良になった赤ちゃんには最初にこの治療用ミルクを与えます。心配だったメディーナの病状も今は回復してきています。元気になってくれて本当に嬉しいです。病気だった時には全く笑いませんでした。でもプランピーナッツを食べ始めてからは笑顔が増えて友達と遊べるようになりました。プランピーナッツは栄養治療食です。急性栄養不良の治療に使われます。メディーナは元気になりました。きっと良い人生を送れるでしょう。教育を受けて先生やお医者さんになってくれたら嬉しいです。
思いをしていた頃のメディーナちゃんの写真、ちょっともう一度見ていただきたいんですが、注目してもらいたいのはメディーナちゃんの腕です。これ同じものを持ってきました。この時メディーナちゃん歩けなくなってたんですって。自分で歩けなくなって、でお母さんに、保健センターに連れて行ってます。病院に連れて行ってもらったところです。この腕に巻いているもの、これは、腕に巻いて太さを測る道具、メジャーで、子どもの栄養状態を、確認できるものです。で、色見てください。緑、この窓から見える色が緑だったら大丈夫、黄色だったらちょっと気をつけましょう、赤、命の危険がある。メディーナちゃんの腕見てください。何色ですか？赤、そうですね。この時メディーナちゃんの腕10センチ。ちょっとやってみます。10センチ、これくらい。指が2本入るかどうか。これ皆さんの身の回りで見ると、ペットボトルのキャップの口周り1周くらい。それくらいしか腕の太さなかったんです。さあ、そんなメディーナちゃん、映像にも出てきました。最後元気になりましたね。メディーナちゃんを元気にしてくれたのがこれです。プランピーナッツ。メディーナちゃんが食べていたものとこれ同じものなんですけれども、中にはピーナッツバターみたいなものが入ってます。で、皆さんの給食1回分と同じくらいのエネルギーや栄養がこの中にギュッと入ってます。そのまま食べられるから、濁ったお水でお料理する必要もないし、手が洗えなくても衛生的、安全に食べることができます。メディーナちゃん元気になってよかったですね。さて、ここまでお水、気候変動、それから栄養に関連してお話ししてきました。次に紹介したいのは病気の予防についてです。こちら男の子の腕見てください。何の様子でしょうか？ありがとうございます。注射、そうです。これは病気にならないように予防接種、ワクチンの接種、注射を受けているところです。皆さん注射嫌いかもしれないけど、病気にならないためにはすごく大事なんです。ユニセフは世界中に予防接種のためのワクチン、お薬を届けています。ただワクチンってしっかり冷たくしておかなきゃいけないんです。あとは長い時間保存するのが難しいものもあるんです。なので遠くの村、山の上の村に届けるには、とっても大変、そして工夫が必要です。そこで南太平洋のバヌアツという島国で山の上の村へ素早くワクチンを届けるために工夫をしたというお話があります。映像で見てみましょう。 けてられなかったので、こうやって道がないところでも一生懸命人の足で歩いて運んでいました。だけど今はドローン、これを使って今まで何時間も山を歩いていたところを25分で届けられるようになったそうです。その日初めてドローンでワクチンが村に届きました。最初のワクチン接種を受けたジョイ君、拍手が起きました。はい、ジョイ君もきっと病気にかからない体になったことでしょう。さあもう一つ病気を防ぐためのアイテム紹介します。これなんだ、なんでしょうか。想像つかないかな。蚊がいるね。広げるとこんな感じ。これは蚊帳と言います。子どもの命に関わるマラリアという怖い病気が暑い国にはあるんです。で、蚊に刺されることでかかってしまうことがある。なのでこの蚊帳は夜寝るときに蚊に刺されないように守るものなんですね。で、本物を持ってきました今日。はい、では、あらかじめ声かけておきました。お手伝いしてくれる皆さん来てください。日本ユニセフ協会の1年生です。本当です。はい、速やか。はい、では、4人にこの金具がついている隅っこを持ってもらいます。
こっち2人にお願いします。はい、ここ持って、はい、こっ
ち2人
にお願い
します。
はい、もう少しこっちを、
はい、では、マキさん、あなたも来るのよ。ちょ、時間取っちゃうから。では、これ蚊帳です。下、こうやって寝るときに、こうやって吊り下げるもの。はい、では、お二人、蚊が入らないように、スッと入って。
隙間ってく
るんです
よ、
スッと。そう。はい、どうでしょうか。まずは、じゃあ、ちょっと匂い嗅いで嗅いでもらおうかな。どうですか。
匂い、
なんか匂いしますか。それしない。匂わない。じゃあ、ちょっと引っ張ってください。頑丈です。この網目、大きい小さい、
どうですか印象。
小さい
素晴らしい。それではですね、ちょっと風を起こしてみます。中にいるお二人、風感じますか。
感じます。
風通し大丈夫そう。
いいです。
広さはどうですか。寝転がれそう。
寝れます。
素晴らしい。ありがとうございました。では中のお二人、蚊が入らないようにサッと出てサッって感じで。はい、体験してくれた皆さんありがとうございました。これも本当は皆さんで体験してもらいたいんですが、この後もし興味がある方は先生に相談してください。ちょっと預けていきますので、もしよかったら先生と一緒に触ってみてください。さあ、この蚊帳、暑い国で使われることが多いので風通しはとっても大事なんです。で、少し実際に見てもらうと少し荒いと思うかもしれないですけど、家にある網戸とかよりもきっと網目が少し大きいと感じると思うんです。なんだけど蚊に刺されから身を守るには十分なんです。でね、これすごい秘密があって、この蚊帳の網の一本一本の糸、これに蚊が嫌がる成分が練り込まれているので、蚊が近づくと落ちちゃうんです。もちろん人間が触っても大丈夫ですよ。なので今体験してくれた皆さん安心してください。大丈夫です。はい、人間には安全で、でも蚊は嫌がる。この成分を練り込んだ蚊帳、実は日本の企業が開発したんです。
すげ
ー。わー、すげー。そう、日本の技術かっこいいですよね。誇らしいですよね。そう、こんな風に活躍している日本の技術があるってことも知ってほしいと思います。さあ、次のお話は教育です。これは アフリカのコンゴ民主共和国という国で撮った写真です。どこかな、これ。何をしているところでしょうか。ありがとうございます。教室、そう、勉強してる。そうなんです。これは学校の教室の中で撮った写真です。でもちょっと見てください。壁とか黒板、ちょっと剥がれちゃってますよね。何があったんだろう。実はこの村は武装勢力、銃とかを持った人たちに襲われてしまった。で、村の人たちがこの教室の中に逃げ込んだんだそうです。で、逃げてる間、でもここで生活しなきゃいけないから、ご飯を作ったりするときに火を焚いた。その火を燃やすための木をこうやって壁とか黒板をちょっとずつちょっとずつ削りながら使っていたんだそうです。ボロボロになってしまっているよね。でも見てください、この子頑張って勉強してる。みんなすごい姿勢がいいでしょ。勉強したいっていう気持ちがこのピンと伸びた背中から伝わってくる気がしませんか。さあ、子どもたちの学ぶ権利を守るため、学び続けたいって思っている子どもたちのためにユニセフはこのような箱も届けています。大きさはこれくらい。何が入っているでしょうか。中には40人分の勉強道具と先生が勉強を教えるための道具が入っています。ここに三角定規とか、あとはチョーク、それとコンパスもあるかな。さあ、いろんなものが詰まっています。私たちはこれ学校の中の、あ、間違えちゃった、ごめんなさい、箱の中の学校と呼んでいます。箱の中の学校。そう、学校がないところ、教室が使えなくなってしまったところでも子どもたちが勉強を続けることができるんですね。はい、お水、栄養、病気の予防など、ユニセフはいろんな問題を解決する活動を世界中で続けています。でも世界には他にもまだ困っている子どもたちがいます。そのお話、バトンタッチしてしてもらいましょう。
はい、それではね、もう一人のお友達の紹介をします。はい、この子は、アナス君、12歳です。アナス君は何か、何やってるんですか。なんか火花がバーッて散って、なんか子供がやるようなことじゃないですよね。まずはね、映像を見てもらいたいと思います。仕事してるんですね。これ読めないで読みますね。私の方で読みます。お父さん死んでしまったので今僕働いてます。仕事があるのは僕だけだから。僕の名前はアナステーフ、12歳です。朝7時から夜6時まで工場で働いています。鉄を切ったり色をつけたり削ったり何でもやります。一日中ずっと働いています。家族を支えるために学校を辞めました。そうすれば4人の弟たちは勉強を続けられるから。夢はお父さんの町工場を開くこと、そして弟たちが大学を出て仕事に就くこと。そのために僕は働き続けます。危なさそうですよね。なんか火傷しそうですよね。はい、一人の、ね、男の子の映像を見てもらいましたが、弟たちが学校で勉強できるために僕は学校を辞めたんだって言ってましたよね。12歳っていうと小学校6年生ですかね。小学校辞めちゃったんだね、弟たちのお勉強させるために、ね、そういう子も世界にはいるんですね。こうやって働かなければならない子どもは1億3800万人。さっきのお水の時より多いですね。たくさんの人が、たくさんの子どもたちがこうやって働いています。さあ、お話は次の子です。これはラマちゃん、4歳です。ガザってとこに住んでます。ガザ聞いたことあるの。 母さん。なんか、あ、そう、なんで聞いた？
テレビ。
テレビで、そう。ニュースとかテレビで、時々ガザって話を聞くでしょ。ガザはね、今紛争が起きてて、爆弾が降ってきて、そしてたくさんのものが壊されて、大変な状況です。そこに住むナマちゃん、4歳です。なんかテントでキャンプしているように見えるけど、決してそうじゃないんです。ナマちゃんの家は爆撃で壊れてしまった、壊されてしまったんです。だから今こうやってテントで暮らしているんですね。ナマちゃんはお家帰ってベッドで寝たいっていうのは今一番の夢です。そんな子たちがいるんですね。さあ、それではガザで暮らす子どもたちの様子をまたちょっと映像で見てもらいます。パレスチナ・ガザ地区、戦争が子どもたちから奪ったものはカウサちゃん9歳の話です。
私の名前はカウサ、今9歳。ガザの北の方に住んでいたの。避難場所を5回も移ったの。早く戦争が終わってお家に帰りたい。お腹いっぱい食べたい。今は寝る時も起きた時もお腹が空いているの。お洋服も買いたい。安全に暮らしたい。
ついてるって言ってましたね。次はゼイン君8歳とジーナちゃん5歳、兄弟の話です。
僕は学校で優等生だったよ。でも爆撃で学校が壊されてもう通えなくなっちゃった。とても悲しかった。幼稚園で習ったことももう忘れちゃった。戦争のせいで今は勉強できるところもないの。学校に戻ってまた友達に会いたいな。粉々になった学校を見るのは辛いよ。前みたいにみんなで遊びたい。
街の中はすごい壊れてましたね。ああいう中で毎日爆弾が降ってくる中で暮らしている子どもたちもいるんですね。さあ、今日はたくさんのたくさんの子どもたちと会ってきました。皆さんはどんな世界にしたいですか？それを考えることはとっても大事なんです。そんな考えてないよって思ってるかもしれない。でもね、こんな世界にしたいっていうのは一人一人持たないとそんな世界にはなりません。誰かが一人持って思っててもそんな世界にはなりません。みんなが一人一人どんな世界を作りたいかなって持つことが大事です。そしてそれを思ったら自分に何ができるんだろうって考えてみてください。僕は、私はこんなことが好き、こんなことやりたい、それは世界のみんなのためになるかなってやってみてください。それを一人一人がやってくれたらきっとみんなが考えたような世界ができます。いろいろな子どもたちが今日いましたよね。その子たちにどんなものを届けたいか、そういう世界にしたい、そういう思いをぜひ今日の勉強をきっかけにしてこれからも考えていって、そんな世界をみんなが作ってください。今日はそれを勉強してくれたら嬉しいです。さあ、ここからは先生へのコマーシャルです。あ、ごめんなさい、一つ忘れてた。さあ、最初に出しました、すべての子どもにほにゃらを。さあ、ここに何か入れて発表してくれるってしてますか？いない。じゃあね、当てません。決して当てません。だからこの人の中に入る言葉を見つけたって人 って言うと結構分かる。うわー、こんなにつけたの、ありがとうね。ぜひね、お教室帰って先生やお友達とお話ししてみてね。ね、そしてどんな世界作りたいか考えてほしいなと思います。さあ、ここから先生へのコマーシャルです。ユニセフの協会のホームページには SDGs から子どもの権利プロジェクトというようなサイトがあって、詳しく SDGs や子どもの権利を知ることができます。ぜひ皆さん、お子さんと一緒に見てみてください。大変役立つサイトだと思っています。今日はね、みんな本当にいい話をよく聞いてくださってありがとうございました。お話ししている私たちもとっても楽しかったです。今日はありがとうございました。これでユニセフ教室を終わります。45分。
はい、ありがとうございました。ではここで、休憩を取りたいと思います。今ちょうど11時です。10分間休憩取りまして、11時10分から次再開いたします。お手洗いと、それからお飲み物とサプライして、休憩してください。はい、お願いします。
答えられなかったら困るな。
よかったです。